モンソン大官庁のお話の後、聖歌隊が山のごとく強くを歌います。指揮はジェラルド・ F ・サイモン、伴奏はエイミー・ウェブスターです。その後バイロン・クリスト・マッケイが閉会の祈りを捧げます。では今夜の話者を紹介します。トーマス・ S ・モンソン大官庁は2008年2月3日に末日聖徒イエス・キリスト教会の第16代大官庁に召され奉仕しています。それ以前は1985年以降大官庁会の顧問としてベンソン大官庁、ハンター大官庁、ヒンクレ大官庁とともに奉仕しました。モンソン大官庁は第二次世界大戦が終結する頃合衆国海軍に入隊し、1948年にフランシス・ビバリー・ジョンソン姉妹とソルトレイクシティで結婚し、22歳の時ソルトレイクシティの第6・第7ワードのビショップに召されました。後にステーク会長会で奉仕し、カナダ伝道部会長にも召されました。1963年10月、36歳で使徒に選任され、十二使徒定員会会員に召されました。モンソン大官庁はユタ大学経営学部を優秀な成績で卒業し、ブリガム・ヤング大学で経営学修士号を取得しました。その後出版印刷業界での仕事に従事しました。最初はデジレットニューズの広告担当部長となり、後にデジレットニューズプレス社の副社長となったのです。いくつかの企業の理事も務めました。市民団体や人道支援団体から数多くの賞を贈られています。ソルトレイクシティのセントジョセフビラ慈善修道所会からもモンソン姉妹とともに表彰されています。モンソン夫妻には3人の子供と8人の孫、4人のひ孫がいます。今晩愛する預言者からお話を聞ける機会に皆感激しています。それではモンソン大官庁。
My dear young friends,
愛する若い友人の皆さん、この集会はブリガム・ヤング大学のマリオットセンターと世界各地の何百という会場で開かれていますが、そこに満ちる御霊は皆さんの強さ、献身、そして善良さがもたらしたものです。今晩皆さんと一緒に出席でき心から感謝しています。皆さんを見ていると詩人ヘンリー・ワーズワース・ロングフェローの言葉を思い出します。美しき若者、その輝き、その幻想と願いと夢、綴られる人生は始まったばかりで幕は降りず、乙女はヒロインに、男は友になるのだ。皆さん一人一人に加え、今日は私の家族も出席しています。最近愛読書であるチャールズ・ディケンズの大いなる遺産を読み返しました。この古典的な作品には読んだ方は記憶していると思いますが、フィリップ・ピリップまたは通称ピップという名の少年が登場します。ピップ少年は両親の姿すら思い出せない孤児でした。彼には少年時代に誰もが持つ望みがありました。彼の心からの望みは学者になり紳士になることでした。もっと賢くなりたいと望んでいました。しかし彼の願いや望みはどれも叶わぬものに思えました。そんなある日、ジャガーズと名乗るロンドンの弁護士が幼いピップに会いに来て、見ず知らずの慈善家が彼に財産を残したことを告げました。そして彼の肩に手を回してこう言ったのです。君は莫大な遺産を手に入れたんだ。今晩皆さんが何者で将来何になるのかをよく考えた上で、その弁護士のピップへの言葉を借りて私はこう宣言します。皆さんは莫大な遺産を手にしました。それは見ず知らずの慈善家からではなく、よく知られている天の御父からのもので、皆さんに大きな期待が寄せられているのです。 皆さんの多くは大学教育の修了を間近に控えており、喝采を浴びる式典が予定されています。進学して学問を追求し備える人もいます。いずれにしても、皆がいわゆる人生の競争に参加しているのです。伝道の書の著者はこう記しています。必ずしも、早い者が競争に勝つのではなく、強い者が戦いに勝つのでもない、最後まで耐え忍ぶ者が勝つのだと。人生の競争に勝つことも、賞を取ることも本当に大切です。だからこそ、適切かつ、しっかりとした準備が強調されるのです。私たちの選択が永遠の未来に及ぼす影響について考えると、準備がどれほど重要かがよくわかります。いつの日か準備の期間を振り返り、一生懸命頑張ったことを感謝する時が来るでしょう。何年も前、十二使徒に召される前のことですが、教会の町として知られるテキサス州ダラスでビジネス会議があり、講演をする機会がありました。会議の後で観光バスに乗り町の郊外を見て回りました。美しい教会を通り過ぎるときに運転手がこうコメントしました。左に見えますのはメソジスト教会、右はカトリック教会です。そして丘の上に立つ美しい赤レンガの建物を通り過ぎるときにはこう言いました。あの建物はモルモンの集会所です。ある女性の声が後ろから聞こえました。モルモンについて少し教えてくださいますか。運転手はバスを道に寄せると座ったままの姿勢で振り返りこう答えました。奥さん、モルモンについて私が知っているのは、あの赤レンガの建物でモルモンが集会を開くということだけです。どなたかモルモンについて知っている人はいませんか？思った通りです。私は誰か知ってそうな人、コメントをしたい人はいないだろうかと一人一人の表情をじっと見つめましたが、誰もいません。その時、次の言葉の意味が理解できました。決定の時が来たら準備の時は過ぎ去っている。その後の15分間、ペテロが宣言したように私たちのうちにある望みについて説明をする特権に預かりました。その時準備の大切さについて以前とは比べ物にならないほどよく理解できました。実を言えば皆さんの準備の期間は大学の教室に初めて足を踏み入れた時に始まったわけではないのです。この地上に生を受けるずっと以前、御父の霊の子供だった時から始まったのです。私は御父がその深い知恵によりある記録を授けてくださったことに感謝しています。それはアブラハム書の中にあり、私たちがそのような存在であった時のことを少し教えてくれます。高価な真珠の中の言葉です。いいですか。さて、主は私アブラハムに世界が存在する前に組織された英知たちを見せてくださった。そしてこれらすべての中には高潔で偉大な者たちが多くいた。神がこれらのものを見られると彼らは良かった。そこで神は彼らの中に立って言われた。私はこれらのものを治める者としよう。神は霊であったこれらのものの中に立って見て彼らを良しとされたからである。また神は私に言われた。アブラハム、あなたはこれらのものの一人である。あなたは生まれる前に選ばれたのである。そして彼らの中に神のようなものが一人立ち、共にいた者たちに言った。あそこに空間があるので私たちは下って行こう。そしてこれらの材料を取って、これらのものが住む地を作ろう。そして私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。第一の位を守る者は付け加えられるであろう。また第一の位を守らない者は第一の位を守る者と同じ王国で栄光を受けることはない。さらに第二の位を守る者は とこしえに栄光をその神戸に付け加えられるであろう。さらに恩師の知恵により、私たちは現世に生まれ、愛に満ちた家族のもとに喜びを持って迎えられました。両親が皆さんのためにどれだけ祈っているかを知ってほしいと思います。彼らは皆さんを愛し、心配しています。彼らを落胆させないでください。主は、教義と制約の中で、誕生してから8年間、サタンは子供を誘惑できないと言っておられます。私たちは、ルシフェルよりも8年先に、スタートが切れるわけです。考えてみてください。この情報は1830年にジョセフ・スミスを通して主から与えられました。現代の著名な科学者であるグレン・ドーマン博士は、今引用した啓示について耳にしたことがないはずですが、自らの研究を通して次のような結論に至っています。新生児はコンピューターの完全な複製品に似ている。ほとんどあらゆる点でコンピューターよりも優れている。しかし、この世に生まれて最初の8年間で脳に記憶されたものは、おそらくその後も脳に残る。この期間に誤った情報を脳に刻まれた場合、消去することは極めて困難である。人の一生で、最も受容力のある大きな時代、それは2歳あるいは3歳の時代である。こう尋ねる人もいるでしょう。大官庁はなぜこのことを強調しているのだろう。私たちの最初の8年の学習期間は、はるか以前に終わってしまっているのに。しかし皆さんはいつか親になります。そして皆さんは自分の子供や子孫に最初の8年間の大切さを強調する必要があるのです。子供、10代、そしてヤングアダルトの時にしてかしたいくつかの事柄について考えると、両親が正気を失わずに済んだことはもちろん、生き残ったことが奇跡に思えることがあります。ある女性が子供たちに言うことを聞かせようとして、非常に大変な朝を経験し、気が変になりそうだと感じていました。すると幼い息子のマシューがやってきて、明るい声でこう言いました。ママ、あの花瓶のこと覚えてる？ひいおばあちゃんがおばあちゃんにくれて、おばあちゃんがママにくれた花瓶、僕が壊すんじゃないかっていつも心配してたでしょ？覚えてるわよ、と答えるとマシューは言いました。あのね、もう心配しなくてもいいよ。皆さんは今人生の競争に打ち勝つふさわしさを得るためのもう一つの大いなる準備の期間に足を踏み入れました。それは学問上の準備のことです。これは大切です。なぜならここでこそ変化に富んだこの世界のもたらす諸問題に立ち向かう上で助けとなる教訓を学べるからです。ほんの数世代前であれば、ビジネスの世界で責任ある職に就くときに、人事部長はきっとこう尋ねたでしょう。喜んで一生懸命働きますか？あなたは健康ですか？これらの質問に対する答えがイエスであれば、多分その人は採用されたことでしょう。もちろん今日このようなことはありません。オンラインで提出された書類が選考を通ると個人面接に呼ばれます。現代の人事部長であればこう尋ねるでしょう。何の学位を持っていますか？当社にどんな貢献ができますか？どのコンピュータープログラムを使いこなすことができますか？何年も前、大学で教える機会がありました。何人かの生徒は自分たちが何を成し遂げたいのか理解しているようでした。彼らは一生懸命頑張っており、目的や目標があり、それに向けて努力していました。しかし、将来のことを何も考えていない生徒もいました。偶然という海の中を失敗という波に飲まれながら漂っているようでした。彼らは最初は怠惰になり、次に落胆し、 無関心になり、最終的には中退してしまいました。大学を中退したそのような生徒の一人が家に帰り、母親に言いました。お母さん、僕大学辞めたんだ。世の中で自分でやっていくよ。彼はスーツケースに荷物を詰めると人生に立ち向かっていきました。3週間後、彼は母親に電話しました。お母さん、家を出るときに学校を辞めたら就職なんてできないわよって言ったよね。でもそれは間違いだったよ。外をあちこち回ってまだ3週間しか経たないけど、もう6回も就職したよ。卓越したものとなるためには真の意味での努力が求められます。少ししかまかないものは少ししか刈り取らず、豊かに巻くものは豊かに刈り取ることができることを忘れないでください。人生は海のようなもので、そこで高慢なものは謙遜にさせられ、怠け者は正体を暴かれ、指導者はその資質を明らかにされます。海を安全に航海し、目指す港へと到着するためには、常に海図を最新の状態で手元に置く必要があります。他の人の経験から学び、原則を確固として守り、関心の幅を広げ、同じ海を航海する人の権利を理解し、責任を持って自らの義務を果たす必要があります。大学での努力は卒業後の様々な機会に顕著な影響を及ぼします。良い成績を取るために努力するにあたって、真に考えられる人になることの大切さも見過ごさないでください。ヘンリー・フォードはこう言っています。教養のある人とは、記憶力を鍛え歴史上の日付を記憶できる人ではなく、物事を達成できる人を言う。考えられない人は、どれほど多くの学位を取得していようと教養のある人とは言えない。考えることは人にできる最も難しい仕事である。おそらくそういう理由で、世の中には考えることのできる人がごくわずかしかいないのであろう。学問的な準備の期間よりも大いなること、それは霊的な準備です。私たちは自分自身でイエス・キリストの福音に関する証を得なければなりません。この証は私たちの魂にとって怒りとなることでしょう。人生にあって答えを探し求めても先が見えないとき、ローマの総督ピラトと同様、次のように尋ねる人がいるかもしれません。真理とは何か。ここで再び啓示に導きを求めましょう。こうあります。また人は強化しないものは神から出てはおらず暗闇である。神から出ているものは光である。正直で探求心旺盛な大勢の人が、その鋭い質問を常に突きつけられています。同じ質問がジョセフ・スミスの心を駆け巡ったのは、誰が正しく誰が間違っているかということに関し、地域の諸教会がさまざまなことを宣言する中、彼が答えを探し求めていた時です。この言葉の争いと見解の騒動の渦のただ中にあって、私はしばしば心に問うた。何をしなければならないのだろうか。これらすべての諸教派のうちどれが正しいのだろうか。それともことごとく間違っているのだろうか。もし彼らのうちのどれかが正しいとすれば、それはどれで、どうすればわかるのだろうか。とうとう私は暗闇と混乱の中にとどまるか、それともヤコブが指示している通りに行うか、すなわち神に願い求めるか、どちらかにしなければならないという結論を出すに至った。ジョセフ・スミスは祈りました。その祈りの答えは、彼自身の言葉が最も雄弁に物語っています。私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人のお方が私の上の空中に立っておられるのを見た。するとそのうちのお一方が私に語りかけ、私の名を呼び、別のお方を指して、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われた。そしてジョセフの答えは答えられたのです。謙遜に願い求める人は真理に至る道を進むときにつまずくことがありません。 その道には御父がきちんと印をつけておられるからです。まず自分の力で知りたいという望みを持たなければなりません。研究し、祈り、御父の御心を行わなければなりません。その結果として私たちは真理を知り、自由になれるのです。神の恵みは謙遜になってそれを求める人にもたらされるのです。そのことを私は皆さんに約束します。どうぞ考えてみてください。同じ思いの中に信仰と疑いは共存できません。一方が他方を消し去るからです。疑いが完全になくなれば信仰に満たされます。信仰に満ちた態度は人を神とその目的に近づけます。デビッド・オマッケ大官庁は素晴らしい指導者で、その昔私を十二使徒に召してくださいました。彼は私の肩に腕を回し、膝に手を置いてこう言いました。私も召された時は若かった。その言葉は私に平安を与えました。私はマッケー大官庁によって召された最後の十二使徒でした。彼はよくこう言いました。人はこの世にいる間、物質的な慰めと満足を得ることに力と思いと心を向けるか、あるいは霊的な特質を身につけるために人生を送るかを試されているのです。デビッド・マッケー大官庁について少し話しましょう。私が初めて十二使徒定員会と大官庁会と話したとき、マッケー大官庁は私にこう言いました。モンソン兄弟、開会の賛美歌にどの歌を歌いたいですか。私は古い真剣会の歌が好きですと答えました。今晩歌ったような歌です。リー兄弟がオルガンを弾くとは知りませんでした。彼がオルガンの方に行って曲を弾き、皆で歌いました。後で行われた証し会で、大官庁はこう言いました。聖餐を取る前に、新しく使徒になったモンソン長老に、主イエス・キリストの食材の犠牲について、大官庁会と十二使徒定員会に指導していただきたいと思います。そんな大それたことなどとてもできないと思いました。しかし私は話をする必要がありました。その時私は、信仰とは創造主の言葉と確固として信頼し、より頼むことだと思い出しました。もし疑いの心が生じたら、そうならないことを願いますが、スティーブン・L・リチャーズ官庁の次の言葉に従ってください。こう言われました。疑いがあなたの心の扉を叩いたなら、その時、懐疑的な不安を引き起こす反抗的な思いにこう言ってください。私は自分の信仰と人々の信仰を守り通す。そこに幸福と満足があることを知っている。不可知論の疑い深い思いを、あなたには私の信仰の家を壊させない。私は自分が創造の過程を理解していないことは認めるが、創造という事実は受け入れている。聖書の数々の奇跡を説明できないことは認めるが、神の言葉を受け入れている。私は、ジョセフ・スミスと一緒にはいなかったが、彼のことを信じている。私の信仰は科学によって与えられたものではない。科学が信仰を破壊するのを私は許さない。大学での準備の期間が終わり、人生の大いなる競争に入れ立つとき、参考になるいくつかのコツをお教えしましょう。大いなる遺産を勝ち取る上で役立つことです。一番目は、落とし穴を避けることです。皆さんから火の栄えの報いを奪う回り道を避けてください。気をつけていればわかることです。次のような表示が貼ってあるかもしれません。一度だけなら大丈夫。両親は時代遅れだ。悪い習慣も落とし穴になります。悪習は、最初は捨てたいと思えば捨てられます。時間が経つにつれ、捨てることができれば捨てたいと思うようになります。 イギリス人の詩人ジョン・ドライデンはこう言いました。小川が集まって川となり、川が集まって海に流れ込むように、悪い習慣は知らぬ間に少しずつ蓄積される。一方、良い習慣は魂の筋肉と言えます。使えば使うほど強くなるからです。御父は私たちに、どのようなことでも徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや、称賛に値することを尋ね求めるように勧告しておられます。自由放任、不道徳、そして仲間からの圧力のために、多くの人々が罪の海に翻弄され、機会を失い、祝福を逃し、夢が壊れるという危険な暗礁に乗り上げ、粉々に打ち砕かれているのです。読むもの、聞くもの、あるいは見るものすべてがあなたの心に刻まれるのです。ポルノグラフィーに類するものは何でも避けてください。それは危険で習慣性があります。見続けていると、霊的な感受性が鈍くなり、良心が蝕まれていきます。提示されたものが天の御父の標準に合わない場合は、ためらうことなく映画鑑賞をやめ、テレビ番組を消し、ラジオの放送局を変えてください。単純に言えば、ある特定の映画、本、あるいはその他の形の娯楽が適切かどうか疑問に思ったら、見ない、読まない、参加しないということです。2番目は、派手な始まりとぼやけた終わりに気づくことです。私は作者不詳の次の詩に含まれる単純な知恵が好きです。傑作とは言えないかもしれませんが、皆さんも理解できるでしょう。理解できない人もいるかもしれませんが、とにかく紹介しましょう。仕事が身につくまで仕事についていなさい。始めるものは多いが、終えるものは少ない。誉れ、力、地位、称賛は諦めなかったものだけに与えられる。仕事が身につくまで仕事についていなさい。骨を染みせず汗を流し、笑顔で働きなさい。努力と汗と笑顔から、やがて人生の勝利が訪れるのだから。夢見るだけでは成功しないという早口言葉があります。Work will win when wishy washy wishing won't という早口言葉ですね。10回言ってみてください。働く姿勢は結果的に定めた目標の達成に向けて努力し続ける力となります。私は熱心なスポーツファンです。偉大なプロフットボールのクォーターバック、YA ティトルの素晴らしいプレーを次の言葉で称賛したスポーツキャスターを私はいつまでも忘れないでしょう。こう言いました。このプレーはゲームの鍵となるでしょう。ティトル、センターからボールを受け取りました。交代しながらボールを投げようとしましたが、味方チームのラインは相手チームを抑えきれません。試合はこのままでは終わってしまいそうです。おっと、ティトル、タックルをかわしました。ラインの遥か後ろに倒れましたが、投球のために腕を上げます。パスはエンドゾーンでキャッチされ、タッチダウンです。YA ティトル、素晴らしい二度目の踏ん張りでした。人生のゲームでも、二度目の踏ん張りがよく求められます。どの時代も幸福な人生の前にドラムとトランペットの音が鳴り響くことはありません。幸福は毎年少しずつ培われていき、いつの日か幸福を手にしていることに気づくのです。実に多大な労力が払われた後で達成されるのが幸福であり、だからこそ確信を持って顔を上げ、現実の世界を直視できるようになるのです。クリストファー・コロンブスの模範に習いましょう。最初の航海で書かれた彼の航海日誌を手本としましょう。来る日も来る日も島を発見する希望がありながら発見できなかったとき、彼は一言、次のように記しました。今日も私たちは航海を続けた。忍耐が豊かな報いをもたらすのです。三番目は、人生の競争にあって周囲の人を助けることです。 他の人が山を登るのを助けるには、自分自身がその人より少し頂上に近い場所にいなければなりません。自分の兄弟を正しい観点から見るように努めてください。ある人がこう言いました。私は自分の兄弟を批判という顕微鏡で見ていった。彼はなんと下品なんだ。次に軽蔑の望遠鏡で兄弟を見ていった。彼はなんて小さいんだ。それから私は真理の鏡を覗き込んでこう言った。彼はなんと私に似ていることか。愛を持って臨む姿勢は主の使命を特徴づけてきました。考えてみてください。主は目の不自由な人を見えるようにし、足の不自由な人を歩けるようにし、死者に命を与えられました。作り主と顔と顔を合わせて話すとき、どのような肩書きを持っていましたかとは尋ねられないでしょう。そうではなく、何人の人を助けましたかと聞かれるでしょう。実際、主の民に仕えることで主に仕えるまで、主を愛することはできないのです。4番目は、これが最後ですが、主の助けを願い求めることです。人の霊は尊いものです。天の御父がそうおっしゃいました。私たちはこの大いなる人生の競争を一人で走るのではありません。主の助けを受けられるのです。パウロはヘブル人にこう勧告しています。罪をかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、その完成者であるイエスの模範を仰ぎ見つつ、走ろうではないか。主に同僚となっていただく前に、また導き手である主に従う前に、私たちは主を見出す必要があります。そのために提案したいのは、生活が、私たちの生活に主が入って来られるよう、場所を設けておくことです。主はこうおっしゃいました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。しかし人の子には枕するところがない。医者であったルカはキリストの降誕の場面を次のように美しく描写しています。ウイグを産み布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。主の招きは私たち一人一人に向けられています。自分自身について、また自分への主の言葉について考えてみてください。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。皆さんの家庭や心の中にどうぞ主の入る場所を設けてください。そうすれば主は皆さんと共にいて真理の道を教えてくださいます。主の助けがあり備えがあれば、人生の競争で前進し、皆さん自身の大いなる遺産を勝ち得ることができます。そして競争をすべて終えるにあたって、次のように言うことができるでしょう。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき行程を走り尽くし、信仰を守り通した。そうすることで天の祝福がもたらされます。スズメが地に落ちることさえ気にかけておられるお方は、ご自身の方法で私たちの奉仕に気づいておられるのです。このような確信が得られた経験について紹介しましょう。エドウィン・キュー・キャノン兄弟は1938年にドイツで伝道しました。そこで彼は人々を愛し、忠実に奉仕しました。伝道が終わると彼はソルトレイクに帰還しました。彼は結婚し、自分の事業を始めました。40年の歳月が経ったある日、彼は私のオフィスにやってきました。宣教師時代の余分な写真を処分しているとのことでした。そう言いますけれども、実際は2枚ぐらいしか捨てないんです。彼は保管している写真の中に、確認の取れないものが数枚ありましたが、捨ててしまおうとするたびに残しておくべきだと印象を受けたそうです。 その理由は全く分かりませんでした。それは彼がドイツのシュテッティンで伝道中に撮った母親と父親、幼い女の子と男の子からなる家族の写真でした。その写真を捨てられずにいたのです。名字がベルントということは分かっていましたが、それ以外は思い出せませんでした。しかし、ベルントという名の教会指導者がドイツにいることを聞き、可能性は少ないけれども、写真に写っているこのベルント家族と何らかの関係があるかもしれないと思いました。そこで写真を処分する前に私に確認することにしたのです。私は近々ベルリンに行く予定があり、そこで教会指導者のディーター・ベルント兄弟に会えそうなので、写真を彼に見せて何らかの関係があるかどうか、またその写真が欲しいかどうかを尋ねてみると話しました。ハンブルクのディートマル・マルテンステーク会長と結婚しているベルント兄弟の妹に会える可能性もありました。主は私がベルリンに着く前にご自身の目的を果たされました。私がチューリッヒでベルリン行きの飛行機に乗り込んだ時、同じ飛行機に搭乗したのがベルント兄弟だったのです。しかも彼は私の隣に座りました。私はシュテッティン出身でベルントという名字の家族が載った古い写真を何枚か持っていると彼に言うと、写真を渡し、その人に見覚えがあるかを尋ねました。彼は写真を見ると泣き出してこう言いました。戦時中、私の家族はシュテッティンに住んでいました。父の働いていた工場に連合軍の爆弾が落ちて父は亡くなりました。やがてロシア軍がポーランドとシュティッティン地区に侵攻してきました。母は妹と私を連れ敵から逃れました。写真を含め私たちは何も持ち出せませんでした。モンソン兄弟、この写真に写っている男の子は私で、女の子は妹です。この男性と女性は私の愛する両親です。今日までシュティティンに住んでいた子供の頃の写真も父の写真も一枚も持っていませんでした。私は自分の涙を拭いながらベルント兄弟に、写真はあなたのものですと告げました。彼は大事に愛情を込めて写真をカバンの中にしまいました。次の総大会の時、ベルント兄弟はソルトレークシティを訪れ、エドウィン・キャノン・ジュニア兄弟姉妹を訪問しました。あの貴重な写真を霊感によって残し、その霊感に導かれるままに40年間も保管し続けてくれたことに対して感謝の気持ちを伝えるためでした。ウィリアム・クーパーは次のような詩を書いています。神の御業はくすしきかな。海に歩みを進め、嵐をも従わせる。疑うことなく慈悲に頼れ。試しの陰には主の恵みがある。皆さんに証しします。皆さんにこの証を残します。神は生きておられます。イエスはキリストであり、生ける神の御子、私たちの長兄、贖い主、救い主、皆さんの大いなる遺産を創造されたお方です。皆さんに私の祝福を残します。私の愛をお伝えします。皆さんは大いなる遺産を受け継ぐべき選ばれた世代です。御父がいつも皆さんを導き祝福してくださいますように、また皆さんがあの大いなる遺産をいただくために常に努力できますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。